舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日の舞鶴赤レンガラジオですが、舞鶴市からのイベント情報では明治の人づくり、舞鶴幼稚園135年の歩み、そしてモンゴル写真展、こちらの話題などお送りしてまいります。どうぞお楽しみください。さて、先週末ですね、1月26日ですけれども、この番組でも、何度かご紹介をしておりました、関西フィルハーモニー管弦楽団の舞鶴公演が1月26日舞鶴市総合文化会館大ホールで開催されました。もう世界的に活躍されていらっしゃるギタリストの村地香織さんが、ソリストとして、まずギターソロでアルハンブラの思い出、そしてロドリーゴ作曲のアランフェス協奏曲を関西フィルの皆さんと一緒に演奏されました。もうね、中学校時代ぐらいからですかね、私この村地さんのことを知ってずっと応援して、まあ何とかこれまでも大阪などで演奏会には足を運んでいたんですけれども、まさかこの村地さんのアランフェスを舞鶴で聞くことができるとはということで、もう本当に楽しみにしていた公演でした。やはりね、こう生で改めてこの曲聴きますと、CD ではなかなかこう伝わってこない細かい部分、が実際生で聴けたりとかね、やはりこの生でギターの音色、幸い今回一番前の、席でしたので、本当にこのギターの生音が直に、聞こえてきまして、改めてなんですけれども、このギターの音色、本当にこう哀愁あふれると言いますかね、またこのオーケストラがバックにいてこのギター負けてしまうんではないかと思うんですけれども、それがまた、しっかりと主張をして、ある時はこうオーケストラと溶け合いと言いますかね、そんな、そしてやはりこのねアランフェス協奏曲は何といっても名曲ですし、またこの演奏されている村地さん、実はこの作曲家のロドリーゴ氏と、晩年のロドリーゴさんと実際に会われたことがある、そんな方が演奏されるアランフェスということで、本当に聞き応えのある演奏だったなと思います。後でね村地さんのインスタグラムを見てびっくりしたんですけれども、舞鶴からお帰りに、普通列車に乗って、おそらく綾部まで帰られたんだと思うんですけれどもね、皆さんも舞鶴ではよくおなじみの緑一色のあの普通列車ですけれども、一緒に写っている、写真がインスタにアップされてましたけれども、緑一色素敵旅情なんていう言葉を、入れていただいてましたけれどもね、緑一色ね、あの電車、実を言いますと、もともとはオレンジ色と緑色ツートンカラーだったものを、いろいろ JR 西日本も事情があったようで、経費削減というようなこともちょっと聞いてますけれどもね、そんなことでこう、緑一色に塗り替えられてしまった列車だったんですけれども、これを、素敵というふうに言っていただけるのは、なんともありがたいというのを言いますのか、ちょっと申し訳ないような、感じもいたしましたけれども、 そんな素敵な、1月26日演奏会でまいりました。村瀬香織さんの、サインを、当日いただきまして FM 舞鶴のスタジオを掲示しております。ガラス越しに、ね、少しご覧いただけるように、なっておりますので、よろしければまたご覧ください。さあ、それでは、今日1曲目ですけれども、その村瀬香織さんのまた演奏からお聴きいただきたいと思います。今回、ソリストのアンコールということで演奏されました。これも皆さんご存知の曲ですね。禁じられた遊びです。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初にご紹介いたしますのは、明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩み、舞鶴市郷土資料館の企画展です。子どもたちに託した未来、明治時代の人々の思いをたどりますということで、舞鶴市郷土資料館、こちらは、西舞鶴にある資料館になるんですけれども、西舞鶴の、舞鶴市役所西支所の中にある郷土資料館、なんですけれども、こうやって定期的にですね、赤レンガパークの方で、企画展示が行われています。で、今回のテーマが舞鶴こども園開園記念明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩みという、展示会です。子どもたちに託した未来、明治時代の人々の思いをたどるという、この展示が、2月1日から始まりまして、3月8日日曜日まで約1ヶ月間ですね、赤レンガパーク3号棟、知恵蔵企画展示室で行われます。開館時間ですけれども、午前9時から午後5時まで、休館日はありません。また入場料も無料となっています。135年のね、舞鶴幼稚園歴史があるということなんですけれども、ね、135年前と言いますと、こう明治ということで、明治の人づくり、どういうふうにこう子どもたちに思いを託して、ね、この幼稚園が開園されたのか、そういったこの135年間の歩みを見ることができる展示となっております。今ね、子育てをしていらっしゃる方、あるいはこういって、こういった幼稚園保育園、子供を育てる、お仕事に携わっている方、またそうでない方もね、いろいろとこう、参考になるものがあるのではないかと思います。舞鶴市郷土資料館企画展舞鶴こども園開園記念明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩み、2月1日土曜日から3月8日日曜日まで、朝9時から夕方5時まで、赤レンガパーク3号棟知恵蔵の企画展示室での開催。入場料は無料です。さあ、続いても展示の話題なんですけれども、今度はモンゴル写真展です。2月7日から始まります。2月7日から3日間、2月9日までですね。大草原の響き、モンゴルからの贈り物という展示が行われます。モンゴル自治区、こちらはこの展覧会ですね、フルルファームさんの主催で行われるんですけれども、モンゴル自治区のゲレル都市と交流を始めて3年目、念願の写真展とコンサートを開催できることになりましたと。コンサートの方はフルルファームで行われるんですけれども、写真展の方が赤レンガパーク4号棟で開催されます。もともと20年にわたり内モンゴルの子どもたちに写真館や井戸掘り、家屋、家畜小屋の建設など支援をされてきた方の紹介で、6次産業化都市農村交流を拠点に交流し、接点に交流して、昨年6月にモンゴルを訪問、打ち合わせを行い開催の運びになりました。 写真展ではモンゴルの大自然、大草原の中での人と家畜との暮らしを紹介し、また、フルルファームの方で行われますコンサートでは本場の演奏者による馬頭琴、あるいはホーミン、ヨーチンなど暮らしに根付く民族芸能に触れていただければと思います。ということで開催されます。大浦地区にありますね、農業法人、農村交流施設フルルファームで行われます、ランチと演奏会、そして写真展の方が2月7日8日と、赤レンガパークの4号棟で行われます。2月7日は午後1時から午後5時まで、8日は、朝10時から夕方5時まで、入場は無料となっております。そして、2月9日は農村レストランフルルでランチ&演奏会、こちらは11時から午後3時までの予定となっています。フルルファームさんの主催で行われます大草原の響き、モンゴルからの贈り物、2月7日金曜日午後1時から午後5時まで、そして8日土曜日朝10時から夕方5時まで赤レンガ4号棟での開催で、入場料は無料です。お問い合わせは、株式会社農業法人フルルさん、電話0773-68-0233 0773-68-0233 までお問い合わせいただければと思います。ね、こうやって舞鶴とまたモンゴルというのがね、接点があるということですのでね、まあ聞いたことはあるけれども、どんな国かと言われると、まあなかなかね、この大草原というイメージは、ありますけれどもね、ぜひこの写真、そしてまあぜひあのお時間の合う方はね、フルルファームさんの方で演奏会も行われるということですので、こういった行ったことがある方もない方もですね、違った国の文化に赤レンガパーク、あるいはこの舞鶴で触れていただく機会に、していただいたらいいのではないかと思いますね。モンゴル写真展、2月7日8日7日金曜日8日土曜日の2日間の開催となっております。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。舞鶴幼稚園135年の歩み、こちらは2月1日から3月8日まで、そしてモンゴル写真展は2月7日金曜日と8日土曜日の2日間の開催です。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。その他のイベントをご紹介していきます。現在赤レンガ博物館では赤レンガグッズ展が開催中です。赤レンガ博物館赤レンガグッズ展、全国に残る赤レンガ建造物を紹介する絵はがきやクリアファイルなどのほか、赤レンガをモチーフにした菓子箱や貯金箱、ビールやお酒の瓶などのユニークな赤レンガグッズの展示を通して各地の赤レンガの魅力を紹介します。こういったイベント、赤レンガグッズ展が現在赤レンガ博物館で開催されています。3月8日日曜日までで、会期中は無休となっています。時間の方、午前9時から夕方5時まで、入館は午後4時30分までとなっています。場所は舞鶴市立赤レンガ博物館2階の特別展示室、入場料の方は常設展示と共通で一般300円、学生150円、舞鶴市内在住または在学の学生は入館無料となっています。舞鶴、まあ、赤レンガパーク、今たくさんの方来ていただいておりますけれども、こういった赤レンガの建造物が立ち並んでいるところって本当にあの全国各地にねありますよね。舞鶴とフェリーで結ばれている小樽もそうですし、あるいは横浜、横須賀、そして長崎の方もあります。佐世保もそうですよね。お近くで言いますと敦賀も赤レンガ倉庫群立ち並んでいます。 そんな各地の、この赤レンガの建物、各地でそれぞれいろいろなグッズ販売されています。舞鶴ですと、知恵蔵の方でね、いろいろ、こちらもこう赤レンガの建物を模した、菓子箱の、お菓子、お土産にも本当に素敵なものがたくさん今、出ているんだと思って、お土産屋さんに行くたびにね、こういった地元のお土産どんな新しいものが出ているのかを見るというのも面白いんですけれども、また、こういって各地の、赤レンガのグッズ見てみますと、違ったこんなものもあるのかとか、舞鶴もこんなのまた作ってもいいのかなとか、いろいろと、参考になることもあるかもしれません。またね、その各地の、特産品とかそういうものを生かしたものも、おそらくあるんじゃないかと思いますし、舞鶴以外の赤レンガ倉庫群、赤レンガの建物の立ち並ぶ街の、そういった魅力を知ることができる、展示かと思います。ぜひ赤レンガグッズ展、赤レンガ博物館で3月8日まで開催されていますのでね、こういった機会に舞鶴以外の場所の、赤レンガの街、魅力を感じてみてはいかがでしょうか。さあ、今舞鶴と言いますとやはりカニですよね。松葉ガニ、舞鶴では舞鶴港で水揚げされるものは舞鶴カニと言いましてね、舞鶴カニのタグがついたカニ、なかなか、お値段の方もしますのでお手軽にとはいきませんけれどもね、全国的にも有名なこの舞鶴カニ、あるいはお隣丹後半島の方では大座ガニも有名ですよね。またメスは、コッペガニあるいはセコガニというふうにも呼ばれまして、こちらも小さいながら身がしっかり詰まって、濃厚なカニ味噌に加え甲羅にある朱色の内子とプチプチとした食感の外子が美味と、いうことで今まさに旬となっていますね。松葉ガニ、正式にはズワイガニのことを言うんですけれども、松葉というのは細長くスラッとした足の形、足の筋肉が松葉のように見えるという説とか、漁師が浜で松葉を焼いて焼きガニを食べたという説、あるいは松葉の落ちる時期に取れるからというような説もあるということですね。でこちらが、水揚げされる地域によって呼び名が変わるんですよね。京都、兵庫、鳥取では、松葉ガニ、福井では越前ガニ、石川では加能ガニ、そしてまあこの辺り舞鶴では舞鶴カニという、名称になっています。ぜひぜひね、1年に1回はこのタグのついたカニ食べたいなと思いますが、私もまだ今年はタグのついた、方はね、コッペガニの方は少しいただきましたけど、まだこのタグのついた松葉ガニ、舞鶴カニはまだちょっといただけておりませんので、今シーズン、いただけるかどうかというところなんですけれども、ぜひまたこの舞鶴、今ね京都市内などでお聞きの皆さんも舞鶴カニ、味わいにぜひこの舞鶴の方へお越しいただければと思います。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。今日は舞鶴市からのイベント情報ということで、舞鶴幼稚園135年の歩み、そしてモンゴル写真展の情報などお届けしてまいりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は私高橋啓太でした。来週もどうぞお聞きください。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。